おはようございます。本日ここに平成26年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、前会議以降本日までの市政の重要事項等、また今回計上いたしております補正予算における、主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、平成26年秋の褒章において、長年保護司として ご尽力いただいている高村嗣成様が蘭綬褒章を受章されました。また叙勲においては、長年漁協女性部役員として活躍された松尾英子様が旭日総工賞を、さらに現壱岐市民病院看護部長の米木和美様が瑞宝総工賞をそれぞれ受賞されました。また本年度の県民表彰では、消防防災功労として現壱岐市消防庁消防団長の割石健明様が、産業功労として長崎県酒造協同組合理事長など歴任されました山内健明様が、教育文化功労として長年にわたり歯科医師として、学校歯科医師として ご尽力いただいている天子直樹様、松島康様のご両名が、優良団体として長年伝統的な素潜り漁等で活躍されている壱岐東部漁業協同組合天組合様、第24回全国消防操法大会ポンプ車の部において優勝に輝いた壱岐市消防団がそれぞれ受賞されました。この度褒章、叙勲、県民表彰の栄誉に欲された皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。それでは全定例会以降本日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げます。まず最初に壱岐市庁舎建設についてでございますが、11月26日に開催された市議会11月会議において、壱岐市庁舎建設検討特別委員会から新庁舎建設の必要性ありとの報告がなされ、新庁舎の建設に向けて新たな一歩を踏み出したところであります。今後は場所の問題や規模並びに機能などについて、さらに多くの議論を重ねていかなければなりません。特に建設場所については大きな論点となります。新庁舎の建設は本市にとって極めて重要な案件であり、壱岐市の100年の大計といえるプロジェクトであります。次の時代の壱岐を担う市市村村に、いかにしてより良い市民生活の中心的機能を果たしていく重要な役割を担う庁舎を残すか、このことを常に念頭に置き、市民皆様のご意見を賜りながら、議員皆様と車の両輪として議論を重ねてまいる所存でありますので、引き続き市民皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に長崎県への要望活動について申し上げます。11月12日に長崎県への壱岐市及び壱岐市議会連盟の単独要望を行いました。県からは中村知事をはじめ幹部職員に対応いただくとともに、山本圭介県議会議員にご同席をいただきました。要望項目は、人口減少問題の取り組みについて、漁業燃油高騰対策について、改正離島振興法に係る予算確保等の支援について、道路整備について、クロマグロの産卵期における漁獲制限について、唐津引導寺航路フェリーあずさのリプレイス事業の早期実施及び唐津長崎路線レインボー1号の運行再開について、城ヶ三島大橋春島大橋架橋の早期実現についてなど、11項目の要望を行ったところであります。知事からは重要項目についてご回答いただきましたが、このうち道路整備につきましては、その後山本県議のご努力をいただき、長年の懸案であった県道渡良浦ハゼ線初山川でございますけれども、この整備が平成27年度の新規事業の壺触れ交付として今県議会に提案されております。事業の概要は、計画延長2300メートル、事業費15億円、事業期間は平成27年度から平成33年度までの予定となっております。今後も壱岐市の単独要望については意見交換を含め積極的に実施してまいります。次に宝くじスポーツフェアドリームベースボールについて申し上げます。11月2日に金田正一さんや矢沢健一さん、村田兆治さんをはじめとするプロ野球 OB 24名の皆様が来島され、大谷公園グラウンドにおいて市政志向10周年記念事業宝くじスポーツフェアドリームベースボールを開催いたしました。当日会場には往年のプロ野球選手のプレーを見ようと多くの市民皆様にご来場いただきました。また壱岐文化ホールではプロ野球史上唯一の通算400勝をはじめ、数々の素晴らしい記録を打ち立てた金田正一さんの講演会も行われ、ご健在な金田節で会場は大いに沸きました。今回のドリームベースボールは日本プロ野球界の歴史に名を刻む名選手に接することができるまたとない機会であり、市民皆様も大いに楽しまれたものと思っております。今後もスポーツアイランド壱岐市としてスポーツを気軽に楽しむことのできる環境づくりやスポーツの振興、そして時代を担う壱岐っ子の健全育成に努めてまいります。次にふるさと納税についてでございますが、この度ふるさと納税のお礼の品のカタログを作成し、寄付額に応じたお礼の品の選択制やポイント制の導入など新しい制度を10月26日から開始し、東京壱岐雪舟会総会をはじめ福岡壱岐の会などでの PR を行っております。また10月28日からホームページをリニューアルし、ウェブ申し込みを開始した結果、新制度開始以降わずか1ヶ月余りの12月3日現在で新たに863件、申し込み金額1240万9000円と全国から多くの皆様にお申し込みいただいております。10月28日までの旧制度での申し込みの金額との合計は936件1379万4000円と、すでに昨年度の実績を大きく上回っております。今後もお礼の品の拡充やクレジット決済など納付方法の利便性の向上を図ってまいります。なお給付額の増額に伴い報奨費などの増額が必要なため、今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に自治基本条例でございますけれども、地域が抱える課題への対応やまちづくりを進めるために自治を担う市民皆様、地域、市議会、市長、行政の役割と責任を明確にし、自治体の仕組みの基本ルールを定めるための自治基本条例について、これまで地区説明会や講演会を開催し本12月会議の上程を目指しておりましたが、自治基本条例の根本は市民皆様とともに作り上げるものであり、十分な協議ご意見をいただくことが必要なことから、上程時期を来年度の目標に見直すことといたしました。現在自治基本条例の素案を作成し、広く意見を募集するパブリックコメントを実施するとともに、11月17日に壱岐市自治基本条例審議会を立ち上げ、今後の進め方などについて協議を行ったところであります。今後も地元説明会や講演会などを繰り返し行いながら、市民皆様の意見を十分反映した条例の制定を目指してまいります。次に人口減少対策についてでございます。国は人口減少克服地方創生のための司令塔として、本年9月12日町人仕事創生本部を立ち上げました。その後地方創生の基本理念を定めた町人仕事創生法と、活性化に取り組む自治体を国が一体的に支援する改正地域再生法が11月21日の参議院本会議で可決成立したところであります。今後国は長期ビジョン総合戦略を年々策定し、地方における取り組みを積極的に支援していくこととされており、本市においても来年度地方人口ビジョンや地方版総合戦略を策定することといたしております。そのためこの人口減少問題への取り組みを各分野が連携して行うことが重要であることから、11月26日に壱岐市人口減少対策会議を立ち上げ、協議を始めたところであります。また企画振興部政策企画課内に壱岐市人口減少対策会議事務局を設置し、総合戦略策定や人口減少問題への取り組みを推進してまいります。次に交流人口の拡大についてでございますが、まず観光の振興につきましては、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州優先とオリエンタルエアブリッジの本年8月から10月までの乗降客数累計は20万7947人、対前年比 94.8% で昨年と比べ減少している状況にあります。これは 8月の2度の台風や10月の台風等による交通の乱れ、欠航の影響が大きく影響したものと考えております。このような中、情報発信と及び誘客活動として9月に広島市と博多駅、11月には兵庫県と東京都で開催されたアイランダーにおいて観光物産展を行い、さらに愛知県で開催されたゆるキャラグランプリにおいて着ぐるみ人面石君の参加や、福岡市で開催された KBC ラジオフェスタ等への積極的に参加し PR 活動を行ったところであります。今後もあらゆる機会を利用し観光 PR や物産販売を行うとともに、県内離島の自治体や観光連盟と提携し、島の魅力の情報発信に取り組んでまいります。今後も外国人誘客、いわゆるインバウンドの取り組みにつきましては、日帰り客を含みますと本年1月から10月末現在で約450人の方々にご来場いただいております。現在台湾旅行会社3社と香港旅行会社が福岡市と連携した旅行商品を造成しているところであり、今後のツアー制約に期待しております。今後の予定といたしまして、来年1月にパワーブロガー、いわゆる写真と記事をブログに投稿する方々でありますが、そのブロガーの台湾からの招聘についても予定をいたしております。また海外から招聘する予定の中学生のバレーボールチームについて、7月に台湾の台南市長とお会いした際、ぜひチームを送りたいとの意向を受け、今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に企業誘致活動でございますが、企業誘致活動につきましては、人口減少対策及び雇用拡大対策における有効な施策の一つであります。本市では整備されている高速通信インフラという強みを生かせる情報通信関連企業や、離島のデメリットである輸送コスト問題の影響が少ない軽量かつ高付加価値製品の製造業をターゲットとして誘致活動を行っているところであります。去る10月15日に長崎県産業振興財団からの情報提供を受け、壱岐市出身の方が経営しておられる福岡市内の企業にトップセールスを行ったところであります。今後も長崎県や長崎県産業振興財団と連携を密にし、誘致企業の情報収集に努めるとともに、企業側からの立地に関わる問い合わせ等に即時に対応できるよう、物件情報の収集整備や雇用確保体制の確立、助成制度の拡充などに取り組んでまいります。次に産業の振興でございますが、まず農業の振興についてでございます。本年度の水稲作況指数は長崎県全体では 97% でしたが、本市においては 102% やや良との発表がなされました。早期前のコシヒカリは東北による糖熟障害等により1等 30.8%、2等 69.2% であった一方で、本格作付けの高温耐性のあるつや姫は1等 90.8%、2等 9.2% の高成績で、収量、品質とも今後に期待の持てる結果となっております。普通期前については、1割程度の検査実績の段階でございますけれども、ニコマルが2等 97.1%、3等 2.9% と、日照不足及び台風後の東北等による品質低下の被害を受けましたが、一方で、日の光は1等 100% となっております。また、本年産の米価につきましては、全国的な米余りにより、低い価格水準で取引が行っており、農業経営への影響を危惧しております。ハタボコについては、高価319への品質転換があり、農家の皆様には戸惑いもあったかと思われますが、本年は天候にも恵まれ、10月8日から16日にかけて行われた収納販売では、単収量241キロ、1キロ当たり代金2085円で、10R 当たり代金が50万3260円となり、前年度比 119% の成績でありました。施設園芸のアスパラガスについては、収穫面積 13.7 ヘクタール、10R 当たりの販売金額は244万5721円で、8年連続県内トップの単収を誇り、26年度販売金額は3億3000万円となっております。これもひとえに 生産農家皆様のご精進と全員益士の積極的な取り組みの賜物と思っております。畜産については全国的な繁殖農家の減少に伴い子牛の販売価格は高値で推移しております。12月1では平均59万20円と前回比 103.47% の成績で市場開設以来の高値となっております。しかしながら高齢化や後継者不足などによる繁殖牛の使用頭数が減少しており、今後も JA 壱岐市をはじめ関係機関団体と連携を図り産地維持のため繁殖基盤の強化に努めてまいります。また国の農業施策で本年スタートした農地中間管理機構については一法人の21ヘクタールが中間管理機構を通じて12月に契約予定となっております。現在36特定農業団体を重点的に法人化の説明を開催しており、平成27年度の農地中間管理機構を通じての契約締結農地の集約化を行ってまいります。農地農業用施設災害については、7月、8月の集中豪雨による被災申請箇所8地区の現地査定が実施され、その結果、平均査定率が 97.97%、査定額が2524万1000円となっております。今後早急に事務手続きを進め復旧工事に着してまいります。次に水産業の振興でございますけれども、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較すると漁獲量は1495トンで 10.0% の減であり、漁獲高は12億8000万円で 19.7% の減となっております。主な要因は9月から10月にかけての台風などによる天候不良が考えられます。燃油価格高騰対策につきましては平成25年7月から漁業用燃油1リットル当たり10円の市単独補助を行っておりますが、国においては漁業用燃油等の価格上昇が経営に及ぼす影響を緩和する仕組みとして漁業経営セーフティネット構築事業が実施されております。この制度につきましては26年度末をもって終了予定の特別対策発動ラインを継続、セーフティーネットの特別対策発動ラインの通常対策分現行制度までの引き上げ、また発動基準の平均価格の算出根拠を見直し、原油高騰が始まった平成16年3月以前の価格を基準とする程度まで引き下げることの趣旨で県に対し国への働きかけを要望したところであります。またクロマグロの産卵期における漁獲制限につきましては、本年8月に水産庁から資源管理方針、太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性が示され、さらに11月17日には国際資源法連合において漁獲量が減少している太平洋クロマグロが今回新たに絶滅の危険性が増大しているとして絶滅危惧種に指定されました。今後、世界最大の消費国である日本に対し、保護の強化を求める国際世論の高まりが予想される中、資源を回復させるための適正な資源管理の実現に向けた取り組みは未だ不十分なものがあります。今後、マグロ産卵期における漁獲量調査を行うとともに、幼魚の漁獲制限のみでなく、産卵を控える成魚の漁獲制限の実施に向け、各関係機関などへの働きかけを行ってまいります。今後も非常に厳しい状況にある水産業の振興に各漁協をはじめ関係機関団体と連携を図りながら全力で取り組んでまいります。次に商工業の振興でございますが、島共通地域通貨事業と島特通貨の長崎県全体の販売状況は10月末現在で56万9302セットを販売しており、すでに年間販売予定額である60万セットの 94.9% に達しております。これは島特通貨の存在が旅行者の皆様の間に浸透してきている表れであると考えております。また旅行会社においても島特通貨を活用した旅行商品が多く造成されており、特に本市は他の市町と比べ旅行商品での活用が著しく多い状況となっております。このような状況に鑑み、島共通地域通貨発行委員会での協議の結果、島特通貨の発行数を30万セット追加することになりました。今回所要の予算を計上しておりますので、 ご審議を賜りますようお願いいたします。次に、私立幼稚園及び保育所運営の在り方についての答申についてでございます。去る11月25日に、壱岐市子ども子育て会議から、壱岐市の公立幼稚園及び保育所運営の在り方についての答申がなされました。これまで子ども子育て会議の前身である、幼保連携子育て支援検討委員会会議を含め、21回の会議において終始熱心に協議検討がなされ、この度答申をいただいたところであります。答申内容の概要は、幼稚園、保育園連携型認定こども園の創設、現有幼稚園、保育所の統廃合による認定こども園化、僻地保育所の統廃合による認定こども園の創設と認可保育所、小規模保育施設化、民営化などの検討となっております。今後、この答申を踏まえ、さらに検討を行い、平成27年度から31年度までの5カ年の中で実現を目指し、子ども子育て支援の充実を進めてまいります。次に教育関係でございますが、まず長崎がんばらんば国体2014についてでございます。10月12日から22日まで開催された第69回国民体育大会長崎がんばらんば国体と、11月1日から3日まで開催された第14回全国障害者スポーツ大会長崎がんばらんば大会は、県民市民皆様のご声援やご協力をいただき、長崎県チームが天皇杯を獲得するなど素晴らしい成績と感動を残して無事終了いたしました。壱岐市で初めての国体競技となりました2つの競技のうち、自転車競技は台風の影響で出発できなかった沖縄県を除き、各県の選手監督285名が自転車を積む車両約60台とともに来島されました。また全国から選任された競技役員104名、陸上自衛隊対馬警備隊の隊員50名が車両20台とともに競技支援のため来島され、さらに視察員や地元競技役員約50名も加わり、監督会議やコース視察等の一連の業務を済ませ準備を整えておりましたが、台風19号の接近により10月13日のレース本番は残念ながら中止となりました。翌日からは佐世保競輪場でトラックレースが行われるため、本州でのレース後に佐世保へ向けて出発の予定でしたけれども、全員連泊されたために佐世保市では日程を変更してトラック競技が行われたところであります。これまで自転車競技にご協力いただきました消防団、自治公民館、交通指導員をはじめ関係機関、市民皆様に厚くお礼を申し上げます。国内トップクラスのレースを見ることはできませんでしたが、壱岐市明けてのおもてなしの受け入れ体制は、ご来島いただいた方々や全国の関係者皆様に伝わったものと思っております。一方、ソフトボール競技青年女子については、全国のブロック予選を勝ち抜いた13チームの256名の選手監督をはじめ、県内近県から選任された競技役員81名、視察報道員約50名が来島され、10月18日から20日にかけて熱戦が展開されました。試合前日の10月17日には、壱岐文化ホールで監督会議や審判員会議を開催し、その後の選手を交えたオープニングセレモニーでは、アトラクションに壱岐商業高校の見事な太鼓演奏と、無償図保育所の園児によるかわいいダンスが大変好評でありました。また、選手宣誓では、長崎県チームの佐藤主将による、壱岐で生き生きとプレーしますとの力強い宣誓で大会の幕が上がりました。10月18日に行われた1回戦の地元長崎県対群馬県の試合は緊迫した接戦となり、長崎県チームは惜しくも1対2で敗れましたが、壱岐市出身の豊永雄投手の熱投に多くの市民皆様が感動されたものと思っております。また同じく10月18日には大谷公園ソフトボール球場で宇津木妙子元全日本監督による小中学生を対象にしたソフトボール教室が開催されました。さらに10月20日には小中学生の観戦も行われ、トップアスリートの雄姿を間近で見ることができ、児童生徒の皆さんにも大きな刺激になったと思っております。多くの市民皆様におもてなしの心で歓迎していただくとともに、花いっぱい運動のボランティアをはじめ、さまざまな形で国体にご協力ご参加いただきました。 ここに改めて厚くお礼申し上げます。本市で国体が開催できたことを誇りとして、市民皆様のスポーツ推進や健康増進の機運をさらに高めていきたいと思っております。次に病院事業について申し上げます。壱岐市民病院の長崎県病院企業団加入につきましては、10月10日の記者会見で発表いたしましたとおり、9月会議にて議決を受けた壱岐市の病院企業団加入に係る規約の変更協議の議案が、厚生団体である長崎県及び県内5市1町においても議決されました。その後、11月7日付で総務省から病院企業団へ規約変更の許可通知が届き、規約変更が認められたところであります。また、11月13日から14日にかけて、企業団本部職員にご同席をいただき、壱岐市民病院に勤務する医療技術職員について説明会を実施し、活在採用による身分移管の手続きなどについて説明いたしました。現在、職員の意向調査を実施中であり、身分移管の意思確認を行った後、企業団職員として採用する手続きを進めることといたしております。壱岐市民病院の経営状況につきましては、上半期の経常収支が外科医の常勤医師負債の状況にありながら、おおむね均等収支となっております。しかしながら、地方公営企業の新会計制度移行によりまして、上半期の支出の一部を特別損失で経常処理したことから、今年度の決算見込みとしてはマイナス決算となる見込みであります。病院事業会計予算については、現在使用していない旧片原病院の院長校舎の処分経費など、所要額を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。防災・消防・救急につきましては、11月8日に東京都で開催された第24回全国消防総合大会において、壱岐市消防団芦部地区第一分団ポンプ車総合の部で優勝し、見事日本一に輝きました。長崎県代表、壱岐市消防団としては、実に2大会連続の日本一という快挙を成し遂げました。このことは、選手、関係者皆様のチームワークと長期にわたる厳しい訓練の成果であるとともに、ご家族、職場、地域皆様の支えの賜物であり、ここに新人なる敬意と感謝を申し上げる次第であります。市民皆様はもとより、多くの離島地域にも勇気と元気を与えていただき、壱岐市を大いに PR していただきました。こうした功績が認められ、冒頭ご紹介したとおり、壱岐市消防団は県民表彰を受賞されましたが、これはまさに壱岐市の防災力の高さが認められたものであります。今後も壱岐市消防団をはじめ、関係機関と連携を図り、防災対策に全力で取り組んでまいります。本年1月から11月末現在の災害発生状況は、火災発生件数25件、救急出動件数1544件となっており、昨年同期と比較しますと、火災は同件数でございますが、救急が72件の増となっております。これから年末年始にかけて、火災の発生しやすい時期となりますので、火の取り扱いなどには十分ご注意いただきますようお願いいたします。次に原子力防災についてでございますが、11月14日に本市で2回目となる原子力安全連絡会が開催され、市、県、九州電力、各関係機関の代表18名が出席し、現在原子力発電所に関する防災対策などの情報の共有化と意見交換を行ったところであります。なお、来年1月24日には3回目となります現在原子力発電所での放射能漏れ事故を想定した平成26年度長崎県原子力防災訓練が本市を含めた県内4市と長崎県、佐賀県、福岡県の3県合同で開催されます。情報収集伝達訓練、災害対策本部設置、運営訓練、緊急時モニタリング訓練、緊急被曝医療訓練、広報訓練、住民の避難誘導訓練、当該への広域避難訓練などが実施される予定となっております。今後も実践的な訓練を積み重ねながら、原子力防災対策に関係機関とともに連携して取り組んでまいります。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出しております補正予算の概要は、一般会計補正総額1216万3000円、過去特別会計の補正総額487万3000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計 各特別会計の補正額の合計は1703万6000円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は222億7048万6000円で、特別会計につきましては107億4204万3000円となります。また合わせて病院事業会計、水道事業会計についても所要の補正予算を提出いたしております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定及び一部改正に係る案件7件、公の施設の指定管理者の指定案件2件、予算案件8件、各辺地に係る総合整備計画の策定1件、合計18件であります。案件の詳細につきましては、担当部長、課長等から説明をさせますので、ご了承願います。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また施策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題等に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいりそうでありますので、議員皆様並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ、行政報告といたします。